はい、こんにちは。今回のとあるアニメのダイアリーは先週のアニメランキングということでお話をしたいと思うんですが、先週も、まあ後でまたベスト10言いますけれども、これまで世間的には人気があったけれども私の中でちょっといまいちかなと思ってた作品が、上がっていた。具体的に言いますと、9位にかぐや様は心せない、10位にドメスティックな彼女を入れたんですけれども、この2つ他の人のランキングとか見るとだいたい上位からね10位ぐらいにランクされていることが多くて、私ちょっとどうもやってることが古いなと思ったし、ね、逆コメディであるかぐや様もなんか面白くないなと思ってたんですが、今回面白かったんでランクインさせました。というわけで、じゃあ早速ベスト10を話して、2作品ほどまた後で詳しくちょっと、別パートでお話をしたいというふうに思います。第1位、私に天使が舞い降りた。本当にこれロリアニメの体なんですけれども、普通に面白いですね。やっぱりお姉さんのキャラがいいというのと、今回はあれですね、妹の日向の、まあ、学校編というか学校メインというか、そこの、クラスメートの2人組、新キャラ的に登場してきた、小よりちゃんと、かのちゃんだっけ、この2人をメインにして、で、まあ、この2人のね関係というか、まあ共依存のような関係になってたり、まあ、それぞれのキャラが面白いっていうのもありますし、でその2人が、日向のお姉ちゃん、クラスではもうすごい立派な人ということで、クラスの尊敬する人ランキング1位になっているお姉さんに会いたいということで、日向の家に遊びに来てっていうとこで、で、ね、そこの時のお姉さんの反応とか2人の反応とか、そういうところも含めてすごい良かったんで、やっぱり1位かなというふうに思っております、思いました。はい、で2位が風が強く吹いている。これ後でまた話しますけども、ニクールもので、今ニクールで、あれですね、箱根駅伝をテーマにした三浦紫音の小説が原作で、最初は日テレで放送されていて、まあ、当然ね、正月の箱根駅伝に向けてということで、ワンクールかと思ったら2クールでちょっと驚いたんですが、まあ、いい感じにそれぞれのキャラの、描き込みがされていてということで、まあ、これ後で話しますね。はい、3位がモブサイコ100。前回はちょっとランク外にしたなんかただの霊能者バトルみたいな感じだったんでしたんですが、今回は、モブの内面っていうかね、精神汚染みたいなことがあって、そこでモブが、成長をすると、だんだんとこう自我に目覚めていくというのがちゃんと描かれていて、すごい良、かったなち、ま、今回これ2期で1期見てないからよくわからないところあるんですけども、このモブの成長っていうかね、今は師匠に言われるままに、まあ、いくるめられて、やっているのを、自分の意思でこうやるように、自分の意思をだんだんと明らかにしていくっていうのが今回のテーマかなというふうに思いました。第4位が魔法少女特殊性アスカ、まあ、これは好きだから4位ですね。本当に魔法少女プラススケバンデカという感じですごい好きです、これは。で第5位がドロロで、前回魔物を倒して聴覚を身につけた百鬼丸が聴覚を得てしまったがために、苦しむと言いますか、それまでね本当に無音の中で生きていた人間が突然音が聞こえるようになって、それはその 何が何の音かっていうのがそもそもわからないから、全てがこう雑音でしかないというところで、そのためにそれまでは無音の中で戦っていたけど、それが邪魔になって戦えないとか、そういったのと、あとその中で、出会った、まあ、少女といいますかねが、歌に惹かれるって、その歌があの赤い花白い花っていう、まあ、50年ぐらい前の、曲だっていうのはちょっと腑に落ちないところはあるんですが、その流れがすごい、いいかな。ただ前後編で、今週の後編でちょっと、まあ、悲劇もあるのかなというふうに予想される、前編でした。で6位、ブギーポップを笑わないですね。まあちょっとこれはね、あんまりあの他の人のランキングに出てこなかったりして、ちょっと評価が落ちているのかなっていう気もするんですが、やっぱり人気小説、人気ラノベということですごい面白いですし、まあ、今回バトルもなく2組の会話で話が進む感じだったんですが、それもすごい良かった。ただやっぱり最初から初回から思ってるんですけど、登場人物が多くて、それの区別がなかなかつかないんで、いきなり出てきて、これ誰だっけと思って、名前をね呼ばれると、あっ この子だったのかって分かるというようなところがあるんです。こうなんとかしたいですね。はい。で次が、サークレットプリンセスです。これはまあ後で、話しますね。前回も後で話すと言って話せなかったですが、話します。で第8位がエンドローです。まあ地味な、一応舞台は魔界じゃないわ、異世界と言いますか、ファンタジー世界なんですが、結局やってることは日常ほのぼのアニメの内容やってる、まあ、今期唯一の日常系かなというところで、まあ、そこそこ面白いん で今回はその中でも面白かったということでランキングをしました。で9位と10位がかぐや様心せないとドメスティックな彼女です。まあ、最初にも言ったように今までピンとこなかったけど今回は面白かった。かぐや様特にこれまでずっとなんかナレーションがうざかったんですけど、今回前回ぐらいからナレーションが少なくなってきて、であとはやっぱりこのアニメは藤原初期が一番面白いと思うんで、彼女が活躍する彼女のラップとかね、今回面白かったですし、あと、かぐや様の、メイドとか会長のお父さんとか、そういう新しいキャラも出てきて、まあ、だんだんとこう話というか世界が広がってきて、私は面白くなってきたかなというふうに思っております。ドメスティックな彼女も新キャラが出てきて面白くなりそうかなという感じです。では次改めて風が強く吹いていると、サークレットプリンセスについてお話をしたいと思います。パートでは、風が強く吹いているについてお話をしたいと思うんですが、まあ去年の10月から始まったニクールもので、日本テレビで放送されていて、原作が、三浦紫陽で、箱根駅伝をテーマにした小説が原作ということで、まあ当然ね、正月の今では風物詩となっている箱根駅伝、私個人的には全然ピンときてないんですけれども、世間的には大盛り上がりをしている箱根駅伝アニメということで、もう少し盛り上がるかと思ったらなんかそうでもない雰囲気が、ありますが、本当始まった時は、ワンクールで、アニメが終わって箱根駅伝の本番を迎えるという流れになるのかと思ったら、ツークールだと、 ツークール持つのかなというふうに思ったんですが、実際、まあ、見てみると、ね、一人一人のキャラ、箱根駅伝、1チーム10人で走るんで、最低でも10人は登場人物がいるわけで、それぞれの、まあ、選手というかね、キャラを、まあ、じっくり時間をかけて、描いてきたかなと思います。まあ、ざっくり、あらすじを言いますと、ある大学が舞台で、そこで、4年生の、ハイジという先輩がいまして、で彼がたまたま、どっかの飯屋でこう食い逃げしたような、そんな、少年を見かけて追っかけて、足が速いんで追っかけてみると同じ大学の1年生だということが分かって、じゃあ、うちに来いと言って、ボールアパートに連れて行ってそこに住ませるようになると。でそこには他に、個性的なメンバーが、すでに住んでいて、でそのハイジ先輩が実はここは、うちの大学の陸上部の寮なんだという衝撃の事実をみんなに明かして、それまではただ あのボールアパートだと思って住んでいたら、陸上部の寮だと言われて、ね、今からあの箱根駅伝を目指すと言われて、素人相手に、その1年生のね、かけるは、まあ、高校時代から名の知れた、地元で名の知れた、アスリートで、まあ、事情によって、もう辞めて大学に入ったという事情があるんですが、それ以外、それとあのハイジ以外は素人の集団を、箱根駅伝に、導くというお話で、まあね、最初からもう箱根駅伝に出場してクライマックスは箱根駅伝だということが分かっている、ストーリーではあるんですが、で今回はその箱根駅伝に出場する、予選会の回だったんですね。でこれがすごいやっぱり一番多分、ね、本番よりもこっちの方が盛り上がるんじゃないかという、私は原作を読んでないんですけども映画は見ていて、本当に、まあ、本番の方はね、本当にただ本当にもう人事を尽くして天命を待つじゃないですけども走るしかないというところでみんなが走るというところなんですが、まあ、今回の、ね、予選会も当然通るとは分かってるんですけど、それでもやっぱり発表があった時は私もジーンときましたし、やっぱりね、それまでのまあワンクール半かけてそれぞれの、学生選手のことをちゃんと描いてきたから出たから、まあ、最初に言ったようなワンクールだったらちょっとそこまで来れなかった、ここまでの感動というかね、盛り上がりはなかったかなというふうに思うんで、ニクルで、まあ、正解のアニメで、まあ、ただ本番があとじゃあ考えると4話ぐらいで描くしかないんで結構きついんじゃないかなというふうに、思うんですが、まあいろんなところ省略しながら、やっていくのかな。まあね、本番前にも走る順番をどう決めるのかとかね、いろいろとトラブル、予選会中にハイジがまた古傷の足をやっちゃったかなっていう描写もありましたんで、その辺のところがあって、まあ、今後、箱根駅伝編本番ということで、多分見てない人も多いと思いますが、ぜひ、見ていただきたい。ちょっとうちの地元の方ではネットされてない感じなんですが、私は D アニメで見れますんで、これからまだ、まあ、これから、ね、本番だけですね。本番は本番で見れば、普通の、駅伝と同じように盛り上がると思いますから、まだ間に合うということで、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。 では続きまして、サークレットプリンセスについてですね。このアニメね、他の人のランキングで全然入ってこない、多分まあ、普通扱い、つまらん扱いされているアニメじゃないかと思うんですし、私も最初はね、まあ、設定は、まあ、サークレットバトルという、まあ、仮想空間で、まあ、女の子が戦うみたいな、で、それの、まあ、部活があって、その、部を、まあ、再建するとかね、そういう、まあ、よくある話でありますし、まあ、よくある部活ものとそういう、ゲームをミックスしたものかなという感じで、そんなに注目せずに、まあ、なんとなく毎週見てたんですけれども、そうですね、まあ、先週、これも先週あたりから、まあ、部活ものの定番である、部として認めるためには5人集めないといけないという条件もクリアして、で最後の1人が案の定、その部の再開に反対していた生徒会長みたいな、レナさんが、入ってくるという展開で、でまあ、ひょっとするとここまでのアニメかなと思ったんですけども、いきなり今週からそのサクレットバトルの、日本一を決めるプリンセスカップが始まるという、いきなりなんかクライマックスに向けてのバトルが始まるって、でそこで一人の、まあ、トラウマ的なものをこうクリアして勝ち進むということで、まあ、今後もこんな形で話が進むのかなと、思うんですが、なかなか、まあ、よくある定番をいろいろとこう集めてきて、なんだろうね、それ特に面白いってわけじゃないんですけれども、まあ、こういうアニメやっぱりワンクールで一つは見たいなということで、前期 のアニマエールですね、あれも最初はね、普通のチアの部活ものかな、あれも本当にね、メンバー集めて部活にするというようなことから始まってっていうところでやって、でチアに対して、まあ、トラウマがある子をこう復活させて仲間に入れるとかいろいろあって、でメンバーが揃ってからすごい面白くなったというのが、あるんで、まあ、それと同じ展開なんだろうという感じで、まあ、安心して安定して、まあ、そこそこ楽しめて見れるアニメとして、まあね、ワンクールに一つこういうの必要かなと思いますし、まあ、今期は他に部活ものもありませんから、見ていきたいなというふうに思います。で全然本当に予備知識なかったんですが、まあ、案の定といいますかね、ゲームとの連動という感じなんですけども、ゲーム自体は、まあ、なんかこれから発売されるみたいですね。だからまあそれのプロモ的なアニメではあるんで、まあ、そのゲームが出て、まあ、ゲームが人気になればまたこのアニメも注目されるという、ガルパンじゃないわ、バンドリのようなことに、なるかもしれない、そういう形で化けるかもしれないし、ゲームもポシャってそのままこう忘れられていくアニメになるかもしれない。でもまあ私は楽しみして今期見たいなというふうに思っております。やっぱりその、ね、さっき言ったその最後にメンバーになった黒田玲奈という生徒会長の子が私のアニメキャラでは好みのタイプと言いますかね、黒髪ロングで、丁寧語を喋って、でみんなのまとめ役的な、冷静な判断をいろいろすると だし今回はそのサークレットバトルも強いというところで、彼女の活躍、主人公よりも彼女の活躍に期待したいなというふうに思っております。はい、では今回は先週のアニメランキングと風は強く吹いている、それに、サークレットバトルじゃないサークレットプリンセスですね、についてお話をいたしました。 はい、ではここまでお聞きいただきありがとうございました。